平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今晩もラジオを聞きながら一緒に過ごしてくれてありがとう。今日も夢について一緒に考えていきましょう。番組のタイトル、夢は育つ。大切なのは育てること。大切なものは目に見えない、触れられない、聞こえない。あなたにとって夢はどんな音がしてますか？夢が音楽のようにいつも鳴っていると、苦しい時、悲しい時に音楽に勇気をもらうみたいにとても励まされます。夢はとても楽しいもので、自分と一緒に成長させていくものです。なかなか乗り越えられない悩みを抱えたり、先生や仲間に倒れるギリギリで助けられたり、すごく落ち込むこともたくさんあるけど、それもこれもキラキラ輝く夢の冒険エピソード。愛すること、優しさ、思いやり、個性、誰かを信じること、大きな壁に立ち向かっていく勇気、目に見えないもの、大切なものは全てみんなで育っていくものです。夢を叶えるまでのそうした経験も全部夢だから、叶える前も叶えた後も温かい同じ気持ちでいてほしい、そういう願いがこもった番組です。ヒラニーもたくさんの失敗や人に言いたくない挫折をいっぱいしてきました。でも心は折れても決して夢は折れません。夢を大切に育てて、宇宙に一つしかないあなただけの夢の花を咲かせてください。あなたの大切な夢の種をヒラニーがね、一生懸命水をあげて応援してますよ。リスナーの皆様の夢と幸せを願って心を込めてお届けいたします。それでは番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平井祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
はい、それでは今日も素敵なゲストをお呼びしております。早速紹介したいと思います。目に見えない世界が見える役者の大島正弘さんです。こんばんは。
皆さんこんばんは。お化けや人のオーラが見えるスピリチュアル役者、大島正弘です。よろしくお願いします。
気持ち悪い人が来てしまいました
そんない
やえ、なんか楽しそうに、なんかお化けが見えるんですか？楽しそうな感じで。
そうですね、なんか皆さんに見えてる世界とはまた違った、なんか生き物とか あとは人っぽいものとか、そういうのが見えたり、あとはもう皆様が持っているこう特殊な力みたいな、オーラみたいのがあるんですけれど、それを見て、あ、この人ってこういうような性格してるんだなとか、あとはこの人すごい今元気だし、この人ちょっとまだ元気ないなみたいのがちょっと見えたりする、そういう能力をちょっと僕持っております。
その長い髪でこう捉えて
そうですね、
長い髪でこう捉えてオーラが、それで髪が伸びちゃったとかですか？
いや、そういうわけではないんですけれど、
ロングヘアがね、はい、特徴的な大島さんなんですけれども、まあ、今ちょっと話してもらったんですけど、まあ初めてという方もいるんで、リスナーの方に大島さんの簡単な自己紹介をよろしくお願いします。
はい、そうですね、私は静岡県富士市出身で、それこそ皆さん今言ったようなオーラとかそういうのが見えたり、あとは辛いものを食べるとすごい笑ったりとか、そういうことがあるんですが、僕は今、いろんな、
辛いものを食べると笑うんですか？
そうなんです。
気持ち悪い。なんですか？
もうなんかスイッチみたいなのがピッて入っちゃって、もう笑いが止まなくなっちゃうんですよね。
これキムチの霊がついたとかじゃなくて、キムチの憑依、
そういうのもあるかもしれない。
辛いもの、
辛いものです。もう
笑いがちょっと何分ぐらい 笑ってんですか。
え、もう本当に辛いものとかだと1分以上ずっと笑ってたりあともうなんか玉ねぎとか あの微妙な辛さとかあるじゃないですか、あれでも笑っちゃったりするんですよね、
なんかテレビで見たいですね
あのぜひチャンスがあったら
ちょっと生で今度ね、
あ、お願いしますそんなんでいいのなら、
すいません途中で、すいません、はい、
あ、なをやってたりして、あとは僕はその声優を目指したりとか、あとはそういうことをいろいろと学んできて、また新しい自分、また新しい夢を追いかけたいって思って今こうやってラジオに出させてもらったりして、挑戦をしている一人の、男です
男でしたか。
男です。
ああでもなんかすごいいい声ですね。
ああありがとうございます。
どうしていい声なんですか。
あ、お父さんとお母さんが、いい声に産んでくれたからですかね
薄いなコメントがまあまあそう、なんか鍛えたんですか。
あ、ちょっとやっぱりこう滑舌練習とかお腹鍛えて、お腹に辞書とか乗っけながら発声練習とかしていろんな練習はしたんですけれど、なんか自分ではなんかそんなにいい声なのかななんて思うんですが、皆さんがいい声いい声って言ってくれて本当に僕嬉しいなって本当そう思ってます。
紙芝居の話はしないんですか。
あ、そうです、
紙芝居で鍛えたんじゃないですか。
そうです、あと紙芝居を、学びまして、とある紙芝居劇団にお世話になって、いろいろと人前で、
だって紙芝居というともう本当声だけで、
そう、あとそうですね、あの紙が紙の絵があるんですけど、それをめくりながら普通に読んでいくだけではなくて、こう目の前にいる人たちに新しい、そこにいる臨場感を味わってもらうかのような、
いやいや本当にだって絵が動かないわけだから、はい、なんかこの一枚の絵でずっとあれじゃないですか。だから本当に喋り手のあれですよね、はい、
そうですね、うん、そこで学んでこうやって今声が出せるようになったりとか、うん、そういういろんな経験をそこでして、
いや素敵な声だなと思っていつも、はい、聞いておりますけれども、
はい平にどうしたんですか。
いやもういいかなと思ってそれ違うそれ違う、まだまだ ね、まあ、始まったばっかりということで、
はい、
そうなんかあれですよね、僕なんか、こう出てもらうにあたってなんかとっても優しい人だなと思って、大島さんって。
そうなんです、そうですか、
そうなんです、そうですかいや、なんかその優しい、こんな今世の中になってなんか人に優しくするのがすごい難しい時代になって、
あ、
うん、なんかそんな中で大島さんすごいなんか誰にでも優しくて常に笑顔で、でなんかいやすごい、どういう心を心がけてなんかすごいなんか心がけてるんですか。
あ、そうですね、ですね、僕の父が学校の先生なんですよ。数学の教師をやってまして、で小さい頃からそのお父さんにそういう人にもっといいことをしろ、人には迷惑はかけるなとか当たり前に言うんですけれど、その人に対しては優しく接しろとか、人に対して自分人に対してもっといいことをしてあげなさいとか、そういうふうにいろいろと教わって育ってきたんですよ。なので自分では当たり前のことのように感じてはいるんですけど、いやいやいや、その皆さんに対して笑顔でいるとか優しいような雰囲気でいるとか、そういうのはなんかちょっと自分では当たり前だなと思ってるんですけど、そういうのをこう育ててくれたのはある意味両親、そして父、数学の教師の父がそういうふうに育ててくれたことによって、今の自分のこの気持ち、人に優しくしてあげようっていうのが多分芽生えたんだなみたいな感じだと思うんですよね。
あれですよね、なんか大島さんのいいところはもう可愛い女の子だけに優しいんじゃなくてなんかもう全ての女性に優しい。
あ、そうですね、
男性にも優しいっていうね。
はい、あ、そうなんですかね、自分じゃもうい
や普通はなんか可愛い女の子だけに優しくなったりしませんか。
あ
いやそういう人が多い中でなんか本当年上の方にもなんか優しいっていうか、うん、なんか本当いろんなタイプの人たちに優しいからすごいなと思って。
ありがとうございます。
好き嫌いがないというか、
まあそうですね、皆さんと一緒にこう話せたりする機会っていうのはやっぱ大切な場所だと思うんで、そういうところではやっぱこう親からやっぱ教えてもらったような優しい雰囲気ではいようって多分心の中で多分思ってるんだと思います
なんかフナッシーみたいな動きしながらなんかすごいですね、やっぱ明るいですね。
そうですか、
なんかいい持ち味がなんか
こう、皆さんも
動画で撮っておく、いいですね、はい、そんな大島さんなんですけれども、
はい、
まあですか、もうこれなんか今一番言いたいことというか、今後なんかこの夢とか今なんかやってることとか。
あ、そうですね、もう今やっていることの最中、自分も今まだ進んでいる状態なので、なんか言いたいことっていうのは毎日ポンポンポンポン変わっていくんですけれど、そうですね、僕この間思ったのは、そのこれ自分がなんか思ったんですけど、後悔するなら、やって後悔するならやらないで後悔した方がいいんじゃないか、でも一番大切なのはやって後悔しないことだなって思ったんですよ。ちょっと
やって後悔するなら、
んやって後悔
するなら、よくやらないで後悔する、
そうですね、やって後悔するんだったらやらないで後悔した方がいいんじゃない、でも一番大切なのってやって後悔しないこと、当たり前のようなことなんですけれど、なんかよく昔、やらないで後悔するならやって後悔した方がいいっていう人とか、そういう風に僕も育ったんですよ、はい、なんですけど、やっぱ世の中やって後悔することってあるなって自分でその時思ったんですね、うんうん、なんだけど、その思った瞬間にそれで自分は終わりなのか、そこでその自分の考えてきた夢とか思いをやめていいのか、実はまだその先には続きがあるんじゃないかなって気づいて、後悔するっていうことよりも後悔しないようにはどうすればいいか、そこでもう一度自分と向き合って一つ一個上のステップに進んでみようっていう風に、後悔し一番大切なのはやって後悔しないことだなって思ったんですよね。なんで、ちょっとなかなか言葉にすると難しいんですけれど、やっぱ諦めないこと、最後まで、続けていく、気持ちっていうのがやっぱ大切なのかななんて、自分で思って、今その周りの人、このコロナの環境でどうしても難しいこと、どうしても辛いこといっぱいあると思うんですよ。なんでその状況でも、まあ諦めるというよりかは、もっと何かその続きいいことってないかなっていうふうな考えるような気持ちを皆さんにも伝えたいなって思って、この言葉がちょっとその時思ったんですね。
いやいや、いいんじゃないですかね、なんかもう僕はもう遥か昔に忘れた心が、いや多分リスナーの皆さんには、なんか僕はなんかこう今オリンピック見てて、はい、13歳の子がもう金メダル銅メダル、ブラジルの子も、日本のもみじちゃん、
はい、もみじ
ちゃ
んって言ってるか、はい、見ました
見ました、いや金と13歳でも金を取って、はい、なんかもうトップに行ってるわけじゃないですか。うん、多分なんかこう後悔って、そういう人たちってもうしまくってるっていうか、後悔っていう言葉が悪いと思って、やっぱなんか今はもう悔しがってると思うんですよ、もうその場で。だから今回っていうんですか、今回っていう、はい、今回なんかそのだから悔しがって数だけ力つけても、13歳で世界を目指すってことはそれまで相当悔しい思いだから、後悔の後で悔しがるのがなんかあんまりスパンが長すぎるとなんか違うと思うんですよ。だからもう大谷選手とかもうあんな多分すんごいじゃないですか、もう、うん、ホームランとかも、でも悔しがってないっていうか後悔しないと思うんですよ。でも悔しがりはして、その場で修正して、多分それが超人的な秒速で後悔してるって言ったんですかね、うん、もうすぐ悔しがってすぐ立て直すみたいな、
切り返し早いですよね、本当に。
多分そういうのを繰り返してるから、いや元々もあるけれども考え方とかのメンタルがすごいのかなって。いやーでも後悔
もそう、いやまた僕一つ勉強しました。
いやいやいやいや、まあなんかちょっと飛んでるみたいなんで、一旦 CM に行きたいと思います。
あれは世界へ飛んでけ、私の声フリーで使える声のサイト配信中、思いやりのある ATM やおせっかいのセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索、声優プロダクション声屋。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば言葉に優しさがあふれる、ひらやボイスカンパニー銀座が共同開発、オンラインショップ音のその先、発声 CD から絵本メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ、オンラインショップ音のその先。
はい、後半戦で本日はゲストに、 どうですか、なんか飛んでますか。
あ、ちょっと見えてますね。
大島雅宏さん、なんか違う世界が見えるところで、はい、今日どうですかこのスタジオは。
あ、もう扉の上のところとかに今小さな生き物みたいのがいたりとか。
本当ですか。
はい、あ、多分この、まあ、ラジオの守護霊みたいなものなのかなって、ずっとこっちを見てる感じなんですよね。
あれはなんかあれですよ、PA のマリエさんのペットなんで。精霊ですね。
あ、精霊、そうですね、はい、精霊
マリエさんも妖精なんで、はい、精霊が、
はい、飛び交ってる。あ、いっぱいいますよ。そしたら本当に本当になんか幸せの空間みたいなと僕今すごい感じてます。
そう、いやいやいや、本当。でも夏場ってやっぱすごいですか、見えるんですか。
夏場とか冬場と僕あんまり関係ないんですけれど、まあ、夏場になってくると、あの変わったような、あの幽霊みたいなお化けみたいなのが見えたりして、やっぱりお化けも生きてるんだなって僕は思ってるんですよね。
大島さんとなんか僕話すようになってから、はい、今1週間に4回パンクしたんですよ、自転車が。
え、あ
なんか、なんか故障だらけで、
はい、
どうですか、ちょっと。いや、なんか本当1週間に4回パンクしたこと人生ないんですけど。
そうですね、
結構困ってるんですけど。
ごめんなさい、僕もですね、過去に自分の家の電球が1時間の間に3個壊れたりするようなことがあったりするあったんですよ。
変なものついちゃってるんですけど、これどうしたらいいんですかね、こういう時は。
なので、こう
そういう時は
あの、そうですね、やっぱりあの生きている人間の方がそういうの強いので、持ち帰るなとか、もしくはいつも見てくれてありがとう、今ちょっといろいろ頑張ってるから、あのそっと見守っててねっていう風なことを伝えてあげると、あの離れてっていうか、ちゃんと身の回りで待機してくれてるんで、そういうのを伝えてあげると意外といいかもしれません。
あ、パンクしさせないでね。
そうですね、ありがとう、いつも見
よ。同じところ4回パンクしてるでしょ。
いや、なので、
ないですか、
自転車についてるんですよね、きっと。
自転車についてるんですか。
ついてる。いや、なんで、ものにもやっぱりあのいろんなものってつくじゃないですか。はい、つくもの神とかって言うんですけれど、
でも1週間に4回ですよ。
はい、なんで毎日もし、あの、もしかしたら
同じところが大島さんと話してから、
大
島さんが勝ったりやってるわけではない、
はい、ないです。そんなことはないです。
あ、よかったです。でもそう、でもそういうのを生かして、
はい、
なんかあれですか、役者になんか生かしていこうとしてるんですか。
あ、そうですね、なんかなのでこういう力ってやっぱ特殊だと思うので、あのそしてやっぱこういう力を持ってる人って世の中にいっぱいいると思うんですよ。僕も
いっぱいいるんですか。
あ、僕もあの、あった、そういうの見えるっていう小学生の子供とかもお会いしたことありますし、あのそういう人たちってやっぱし、あの何を信じていいかとか、あの情報が2倍ぐらいあるようなもんだと思ってるので、やっぱし不安だと思うんですよね。なんで、まあ、僕のこの見える力を使うとするならば、そういう子たちに少しでもその見えることとは自分の、あのことを守ってくれてる守護霊だよとか、あの自分のことを大切にしてくれてる、まあ、の自分の身の回り の、 あの神様なんだよみたいな感じで伝えてあげて、その子たちがその力をもっと自分のために使ってくれるような、そういうあのことを伝えられるような、あのことができたらなって思ったりします。
もう言ってる意味が全く分かりません。いやいやいや、でも、はい、マリネさんが頷いてるから僕も信じて。なるほど、そういう力大事ですね。
あると思います、こういうの。やっぱみんな
あるんですかね。
なんで、ヒラニーもきっとなんかそういうのが隠れて眠ってるかもしれないですよ、今でも。
いやいやいやいやいや、起きないようにね。いやいやいや、なんかそういう大島さんなんですけれども、
はい、
今後のなんか夢とかって活動とかはどういう、今大変なコロナ禍で大変なんですけれども、
はい、
どういうことしていこうとしてるんですか。
そうですね、僕やっぱし、やっぱり役者として叶えたい夢っていうのも自分でもあるんですけれど、こうやってヒラニーとかまたいろんな人と出会って、新しく誰かを支えられる、誰かを助けられるようなこともしてみたいって思うようになったんですよ、
うんうん、
なので、うん、新しい、そういうことってまだ自分あんまり経験もないですし、知識もないですし、スキルもないです。なんでそういうことを学びながら、次第に自分はみんなを助けられるヒラニーのような存在になりたいなって。いやいやいや、だから
僕はただパンクしてるだけな男なんで。
いやいやいや、そんな絶対。
でもなんか細田守監督の作品出てくださいよ、
は
い、
あ、出たいです。
ぜひ声優の夢を叶えて、この間竜とそばかすの姫とか、
姫、
はい、ああいう世界で本当素晴らしいと思うんで、その監督の作品にぜひ 声優として出演とか、
はい、あ出たいです本当に。細田守監督の作品好きなので、
すごいいい映画でしたよ、
はい、もう涙流しちゃって
涙流し
ちゃって、そうなんです、もう
憑依されてるわけじゃなくて、憑依されてる、自分私もある流れた
はい、もう感動して感動してい
や、いいかったですよ、
はい、本当になんか自分もああいう作品に出たい、
いやもう絶対出てください
よ、あはい頑張ります、
なんかお化けとそばかすの
か
お化けとロン毛の男みたいな、
なん
かいやでも絶対そういうどんどん出て、そう親孝行して、
はい、
もう最高ですね、
そうですね、もうぜひ出てお父さんお母さんにやったよっていうのを伝えられるのが僕の今の親孝行かななんて思ってるんで、
でもなんか作品を見ると、はい、活動の場というかなんか難しいですよね、なんかこう今本当になんか映画ではその U の世界に50億の人がいて、その中で本当に成功してる人たちがいっぱい、仮想世界、
仮想世界の
もだけど、今オリンピックもなんかこう活躍の場が与えられて、そこで活躍した人だけやっぱこう称賛される世界から、その活躍の場を選ぶっていうか、今のこう人類の今何ですかね、違うところに、
そうですね、変わりつつあるみたいなのはありますよね、
目指すものというか活躍の場というか、はい、何が幸せかっていうか、なんかそこら辺がなんか倍化してるというか、今まではこの幸せのっていうのはこれぐらいのなんかその地位と名誉とかお金とかだったんだけれども、その倍でまた違う世界でもう一つの人生、その中では別の生き方ができて、これあれですね、関さんですねムーンショット計画、
はい、そうですね、いや
ちょっと関さんのモノマネお願いします、
皆さん今日も一日元気ですか、
あれ関さんそんな
でした、あれ
あれ信じるか信じないかは、
信じるか信じないかはあなた次第、
全然ちょっとなんか色っぽい人になってでもなんか本当に世界が変わってって、はい、なんかそういうになると夢がなんか今自分のできることの夢以外な夢もなんか見えてきて、すごい素敵だなと思ったんですよね、あの映画見て、
そうですよね、なんかやっぱりどんどんネットワークってものが発展してって、自分たちの見えてる世界っていうのがどんどん広がっていくと思うんですよ、なんで僕もそうなんですが、気づけないこととかっていっぱいあると思うんですよ、なんで、うん、誰かがそれをやっぱ教えてあげたりしてあげないと発展ってしていかないのかななんてもちょっと思っちゃったりして、
あじゃあスピリチュアル界のお化けの世界のカリスマになる、
は
い、お化けの世界のカリスマ役者、
はい、
あそう誰もいないところで舞台で公演して客席埋まってますみたいな、
はい、
いや怖いですね全然ちょっと違いますけど、はい、でもなんかでもそういうことですよ ね、
そうですね、
だからチケットがこんだけ売れたとか1位になっただけじゃなくって、なんか難しいですよね、その評価っていうか、
はい、なんか結局のところ見てくださる方が楽しいかとかそういうのをやっぱり考えたりしちゃうこともあるんで、なんかもっとやっぱり自分にはできることってなんだろうなっていうのを考えて、やっぱいろんな人に伝えていきたいってもちょっと考え思いましたね、
やっぱ感動というものをね、
はい、
追求してっていろんな形、いろんな感動の仕方、そこに常に携わっていく感じですかね。
そうですね。
だからこれをやろうとかって言って頑張るんじゃなくて、常になんか感動できるところに携わって自分をそこに身を置くみたいな新しい形というか、だから難しいですよね。うまくまとめられないけれども。
そうですね。なんか言葉にするとっていうのが難しいけれど、でもその世界って多分見ればみんな少しわかると思うんですよね。なんでその世界を少しでもやっぱし分からないとか経験したことない人に伝えてあげたいなっていうのも、
ちょっとその経験したことない見えない世界のなんかスピリチュアルな話に今日はなんかなっておりますけれども、
はい、
あっという間にお時間が来て、
あ
番組のコーナー、
はい、
ラジオでありがとうに移りたいと思います、
はい、
ラジオでありがとう、大島昌宏さんのメッセージです。それではどうぞ。
お父さんお母さん、 今まで僕をここまで育ててくれて本当にありがとうございます。まだ全然はっきりとした将来もまだ分かんなくて、お父さんお母さんには不安ばっかかけてると思うんですけど、それでもまだお前のやりたいことをやらせてあげると言って見守ってくれているお父さん、頑張れっつって、うん、あんたはまだまだいろんなことできるよっていう風に伝えてくれるお母さん、そんなお父さんとお母さんに支えられて今まで来ました。正直まだできること、頑張れることってまだはっきりと決まったわけじゃないんだけれど、それでもお父さんお母さんにこれからいろんなことをやったよ、頑張ったよ、親孝行じゃないけどそういういろんなことを伝えられたらなって思ってます。お父さんお母さん、ここまで僕を見守っててくれてありがとうございます。なんかがんばります、頑張るよ、うん、僕。なのでこれからも僕のことをしっかりと見守っててください。ありがとう。
大島正弘さんのメッセージでした。エンディングに移りたいと思います。エンディング曲は6人組アイドルグループイリメンタルで感情主義メンタリズムを流しております。いや本当ありがとうございました。今日は
ありがとうございました。
もう素敵なありがとうのメッセージでした。
なんか最近涙ぐむなくなっちゃってすぐ泣いちゃうんですよね。なんか
それ言わなきゃよかったのに。いや久しぶりに泣きましたの方がいいんじゃないの。
いやもう泣きました、久々に。
いやいや、でもなんかあれですよね、こうまあなんかいろいろはこうなんかいろいろこの動き出してる中でいろいろプロジェクトとか企画してる中で、今後でも楽しみですね。
はい、
なんか新しく僕もなんか応援していきますし、このラジオ局、このラジオがあったからこそなんか発したメッセージ、
はい、
またなんか出演していただいた時はまた違ったメッセージというか、もう実際今やってることとか、
はい、
いやもう本当になんか見えてきましたね。
そうですね、なんかもうなんかありがとうございますって感じです。
きっとみんな応援して、はい、ご両親もはじめ応援してくださってと見守ってくれると思いますね。
はい、
ほんなさん、なんかもう時間があれなんですけど、
あ、はい、
あの告知がありましたら、
そうですね、
3秒くらいでお願いします。
3秒ツイッターやってます。名前大島正弘で調べていただいてもいいですし、小文字でアットマーク OSHIMA 正弘とあのローマ字で打っていただければあの出てくると思うので、そちらの方にもし何かあれば DM 送っていただければ嬉しいです。
早口です。ありがとう、ご出演本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
大島正弘さん、ぜひまた番組遊びに来てください。
はい、
それではまたお会いしましょう。バイバーイ。
バイバイ。I'm not afraid to die.